テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。
西暦2014年8月14日4時半収録のテクノロジートークステーションでございますけれども、コムケコを見れた直後の回でございます。さてと、バリスタズブラックタリーズの、コーヒーをちょっと飲みましょうか。今ね、コムケコのところのキャンプ場のところ回って今行ってるんですけど、よいしょ、おお、緑の標識がある、マジで。え、あれちょっと写真撮りたい。歩道と車道を分けるあの矢印のやつの緑のやつがちょっと標識が俺割と好きなんで写真撮ります。拡大あれできないか。緑だ。すげえ。緑なんてあるんだ、知らなかった。まあいいや、失礼いたしました、放送事故。さてと、まあコムケコってそういう素敵な場所だったのねということが分かりまして、まあそこでね終わらせちゃったらまあキリがいいんですけど、まあ、旅のお供に収録を、旅のお供にテクノロジートークステーションを聞くのはいいんだけど、配信するっていうのはどういうことなのかなって感じですけど、いや今度あれだね、いや今度の夏も宮沢県と若さんと俺とアトレさんの都合が合えば、テクノロジートークステーションプレゼンツでコムケコツアーやりたいね。ただね、福山さんがどこで歌ったのかっていうことに関しては全く分かんないんだけど、なんかどこもねそれっぽいんだよね。コムケコなんかね、本当にまあでっかい水たまりみたいな。お前本当にコムケコ行きたかったのかって感じですけど、いやまあおお、やっぱりねコムケコですよ。うん、いや今もね運転しながら見えるんですけど横に、いやコムケコいいわ、やっぱりなんか和むね、うん、水場ってね。僕さ、デート、その付き合ったとしてね、その恋人とデートどこに行くだろうかっていうことを考えたときに、コムケコ遠いわ。丸2日ぐらい空いてさ、ちょっと北海道の遠いところまで一緒にドライブしようよみたいな話になったら、多分僕はコムケコに連れて行こうかななんて今考えましたね。キャンプ場だっていうことで、なんかこう2人で一緒にお昼食べながらさ、まあお昼を一緒に食べるためにはもう相当急がないといけないですけどね。これはどっち行きゃいいのかな。これは、あ、間違った、こっちか、こっちだ。あー、コムケコ、あ、なんだ、さっきコムケコ通り過ぎてたんだ、やっぱりバッカみたい、マジか。っていうところでね、今回の反省はその1、地図ちゃんと買おうっていうのが1点目。はい、で2点目の反省点は、今自分がどこにいるのかっていうこともちゃんと把握しようねっていうことね。それが2点目。当たり前のことなんだけどね、付近までは自力で行けたね。そこはちょっと我ながら素晴らしいと思いましたけど、最後にちょっとだけ頼ったんだけど、セブン &I のそのセブンスポットの Wi-Fi をちょっと借りて、ネット借りました、ネット使いましたけど、うん、さああとは旭川まで帰るだけです。これ収録、まあ、するけどね、するけどね、あのこっからはもう小向け子収録ではなくもう、普通の収録になりますからね、通常回でございます。とりあえず今回は小向け子終わった回でございますので、はい、さっきから来た道を戻るだけです。来た道、あのさ、僕ちょっと把握してないんですけど、なんだっけ、道の駅で出発した回って何回前ですか？それと同じ数だけ元に戻ります。だから和数にしてどれぐらいだろう、3回分ぐらいは、とりあえずまず高速道路に乗る前に3回分収録ができるんだよね。で、高速道路に乗ったら乗ったで道の駅じゃねえや、あの休憩所とかに入るから、その都合で多分あと多分この1日だけで10本ぐらい収録ができてしまうという、事態なんだよね。そういう意味では丸1日収録してますからね。朝9時からずっと収録ですよ。車の中でペチャクチャ喋ってます。いいのかなこんな1日。うん、さっき電話かかってきて、まあ、途中で路中して、電話出ましたけど、それ以外は基本的に人とコミュニケーションを取っていない。人とは喋ってない。ずっと一人で喋る。いいのかそれは。まあ最近のね、人間っていうのは得てしてそういうものなのかもしれませんけれども、今なんかあのスピード落とせっていう看板が出てきましたけど、はい、なんかさ、地味にさ、カメラとかあるよね、ちゃんとね、道路とかにはね、スピード落とせとか、スピードつけろはないけどね、まあ、そんな感じで、知らないど田舎、知らない都会をその車で運転するのと、知らない田舎を車で運転するのとだったらどっちが危険かね。多分都会の方が危険だろうね。なんか後ろにも前にも車があるから、下手するとあの一方通行の道を逆走してしまうっていう可能性があるから、特に札幌の街中なんていうのは、そういう意味では危険度で言うと全然都会の方が危険だし、今回みたいな田舎のプロジェクトの方が安全なんだけど、怖いのがその道に迷った時に引き返すのに時間かかるよね。それがとっても大変。うん、なかなかね、苦労しております。はい、小向け子会はちょっと長いですよ。ほんと行きだけでこんだけ、行きのまだ半分だからね。今これから引き返すんだからね。で、帰りは帰りで多分また収録するからね。高速道路使うかどうか分かんない。あの国道12号線っていうめっちゃまっすぐドストレートに長い道を、帰るかもしれませんけど、その辺ちょっと分かんないんだけど、さっきみたいに小向け子っつって探すような歩き方を、あの運転をしないから、もうあとぶっ飛ばすだけなんですけど、とりあえず来た道をなんだっけ、網走じゃない門別、オホーツクなんだっけ、門別旭川自動車道に戻るだけです、あとは。いやー疲れてないな、全然。なんかテンション上がっちゃった。川西橋ね、はい、そんな感じでございます。あと通常トークを車の中でやるだけなんですけど、もうなんかね、リスナーの皆様からしたらもう別に特別な感じって一切ないでしょ。ああ、なんかケクノさんがなんかわけわかんないことやってるふーんぐらいのノリなんだと思うんですけど、もう僕からしたらね、全然違いますよ。うん、もう今日一日で向こう3ヶ月分ぐらいの収録をしちゃうんじゃないかっていうぐらい今収録してますからね。うん、とりあえずしばらくは この感じをこの感じでいこうかな。あぶねあぶね、今違うとこで曲がるとこだった。もうちょっとで枠別じゃない、優別町に入るんだね。あ、さっきの橋だ。何橋だっけ、優別大橋、優別大橋という名の小さい橋だったね。はい、スポーツカー横にでかいからな、こういう狭い道危ないんだよね。いやー、紋別は天気悪いわ、本当にもう今日は運が、まあ、ある意味運が良かったね。なんかプロモーションビデオっぽい感じの写真を撮ることができたから、うん、良かった良かった。まあ、で、そこ他に話すことないのかって言ったらないっていうところが問題なんだけどね。冬どっか行きたいね。冬、北海道じゃなくてもいいんですけど、せっかくさ、今こういう形での勤務、働く形を取らせてもらえてるから、休み取りたい時に取れるお仕事みたいなものじゃない、正直言って。で、そのね、こんな自由な働き方ができるっていう、そのは、あの、多分世の中的には恥ずべきことなのかもしれないんだけどね、要は 手に職っていうかさ、ちゃんとしたお仕事についていないというところはね、ただまあちゃんと働くまでのこう猶予期間として今のこの期間を見ていただけるのであれば、全然ね、この1年ぐらいはいいのかなと。あと採用試験受かってるやっていう話ですけどね。はい、さて、あとはこっから来た道を帰るだけです。網走まで82キロ。網走まなんか行かないんだけど、はい。でさ、いや、今田舎を運転して思ったのは、田舎道ってやっぱ慣れが必要だね。あとね、なんかすごい多分出会う人間自体が極端に減るよね。なんかコンビニの店員さんとも顔が馴染むぐらいだと思うんだよ、きっと。なんか誰々さんのところの娘さんがどこどこのコンビニで何時から何時までバイトしてるっていうことを把握してしまうぐらい、なんかその街っていうのがすごい小さいと思う、なんかそんな風な気がしました。はい、うっかりぼんやり居眠り禁物、2時間ごとに休憩を打そうです。もう2時間どころか結構1時間おきに休憩取ってましたけどね、はい。さて、国道242号線に戻ります。国道242号線に戻るっていうか、結局一直線だったからね、どっかで曲がったりっていうことを全然しなかった、結局。なんか道なりに行ってたらいつの間にか242号線に行ってましたって感じだったよね。はい、まあそんな感じにして、ルベシベか、知らないやっぱ土地の名前が続きます。北海道でさ、その皆さん後で Google マップ調べてみな。 Google マップで小麦湖と札幌中心部でいいですよ。札幌中心部から小麦湖までどれぐらい離れてるか分かりますか？それを都道府県でいうと東京からどこまで行くことになるんですか？それがすごい気になる。自分で調べる気はないんですけど、いや、普通に直線距離でね、時間とかじゃなくて直線距離でだいたいどれぐらいなんですかね。いや、結構走ったよ。周りみんな北見ナンバー、
札幌ナンバーがない、
ね、いやー、もうなんかよくわかんないお店いっぱいあるし、わかんねえや。五花山公園、まあこうやってね、
あの写真を撮ることが別にね目的じゃなくって、実際その地に一瞬でも足を踏み入れてみるということには大変価値があるんだと僕は思います。カナダにせよフィリピンにせよ写真撮ったっていうのは確かに記憶の断片を思い出すのには大変都合がいいんだけど、やっぱり実際に行ってみたっていうその感動だよね、その感動を味わえたというところでは全然やっぱりね、あの行った価値がありましたよ、うん。なんかあとはその行ったら行ったで大したことなかったみたいなものも一回見てみたらいいんじゃないかな。その大したことないっていうのをちゃんと自分で味わうっていうことは大変意味のあることだと僕は思いました。コムケコだって何の縁もない人から見たら何も感動しないと思う。感動するのかね、何にもない人が。うん、何にもない人は多分全然感動しないと思う。全然きっとすげーっていうダイナミックさもないしね、なんか日本的なその落ち着き方ですよね。うお、パトカーがある。パトカーがあるからみんな止まった。止まったっていうか速度一気に落とした。そうだ、この前さカーチェイスを見かけましたよ。カーチェイスを、カーチェイス見かけてびっくりしましたね。そういえばこの前札幌ドーム付近でスピード違反をしている車と、パトカーが逃げるっていう、ちょうど僕の車の後ろにいて、観念して止まろうとするフェイントを見せてぶっ飛ばすっていう、フェイントをうまくやらかしてましたけど、あれ絶対やめた方がいいと思う。警察の車ってそういう風にも対応してるから、きっとね、だからぶっ飛ばしても絶対追いつくんだよね。まあ、あの後カーチェイスの後追いついたのか捕まったのかそうじゃないのか全く分かんないんですけど、まあ非常にこう気になる話題がありました。さーてと、なんかね、さっきねコムケ湖の道を通ってる時にコンクリートじゃなくてガタガタ道で、でさっき雨降ってたでしょ。で雨降ってたからガッタガタで水しぶきというか泥しぶきのせいでやられちゃったというか、結構ね今車体が汚いんですよね。でまあ車洗う用のやつみたいなのは持ってるんだけど、洗車したいな、って思います。まあ、いっそ雨でも降ってくれりゃねいいんですけど、もう帰るだけだから。あ、でも高速走るしね。まあっていうことをいろいろと考えながら、すでに湧別町に入りました。湧別町も田舎だね、というか北海道って田舎なんだなっていうことをすごくこう思い知らされましたね、今日のこの小向け湖までの道のりで。札幌出たらもう田舎だね、てか札幌市内がすでに田舎だったっていうところもありますけど、なんか北海道ってやっぱ地方なんだなっていう気だよね。なかなか難しい北海道。俺自身さ、あんまり自然を愛してきてないと思う。まあ、こうやって車で北海道を斜め横断する人ですからね、地球には全く優しくないですけどね、自分で小向け子見たいというただそれだけの理由に、地球に対して全く優しさを感じない男ケクノ、優しさをね分けてあげないケクノですけど、エンガルまであと13キロ、ルベシベまであと54キロ。ルベシベ、北海道はやっぱり読みが難しいね。チューリップ公園、ふるさと館 JRY、 なんだろう、全く分かんない。これが枠別上枠別中学校だったっけな。さっきと来た道を帰るから知らないものっていうのが一切ないんだよね。今のココーンって音は何だろう、誰の音だ、親かな、親から携帯がかかってくるとそういう風にセッティングするんで、まあ後で見ます。今運転中なんで見れませんけれども、はい、なかなかね、
スマホホルダーもねあるんだけど、今それにマイクをねホールドしてる状態なのでなかなかできないわけですけど、はい、いやー本当に、あーそうだ、さっきセブンイレブンに銀の差しの最新刊があったから買おうかなと思ったけど結局買わなかったっていう、後で買うかな、うん、ちょっと悩みますね、はい、オホーツクの街か、街おこしっていうのは多分面白いんだろうねきっとね、そのローカル感が感じられてねきっとね、はい、おー信号無視か、おーしなかった、後ろの車が結構ぶっ飛ばすんだよね、はい、ということでとりあえずテクノロジートークステーション新しい、今結構終了会はこれで終わりにしたいかなというふうに思います。以上相手はケクノ太郎でした。気をつけ、お疲れ様でした。